アクセラどうかっこいいんだから高校生は早めに予約した方が安心。
私より知ってるんかい。
電話 0120-48-4611 帯広第二自動車学校。音響機材のレンタルならジジタイムス。マイク1本のレンタルからアンプ、スピーカー、ミキサーなど全部クリーン機材の設置まで、電動音響をしっかりバックアップ。 CA のことならまずはジジタイムスで検索。
北海道コンサドーレ札幌の荒野拓磨です。自分がチームの中心としてみんなをしっかり勝利と J1 昇格を目指します。そして日本代表を目指し世界で活躍できる選手になります。北海道から世界へ。
北海道新聞は北海道コンサドーレ札幌を応援しています。
矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間に入りました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11棟の一番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあたってですね、お便りメッセージなどいただければ非常にありがたいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、こちらがですね、fm761@fmwing.com。ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただいております。読ませていただきたいと思います。有機シェフと再び新たな企画を打ち出すそうですが、楽しみですね。確かに今やろうとしていることが過去の布石の上に成り立っていると思うこと多々あります。ということは、意識するしないに関わらず、日々の行いが未来の布石を打つことになっているわけですよね。前にも書きましたが、全てはつながり、人生はパズルのピースのようなもの。何を選択し実行するかは自分のインスピレーションを信じるのみ。長華さんでの難波先生とのジョイント講演会、大盛況だったようですね。そうなんですね、満員御礼で、はい、ありがとうございますということで、長華さんの生春巻き&揚げ春巻き大好きです。素材の持ち味を最大限に活かしきりました。素晴らしいです。調理人魂、いつもメラメラ燃えていますよね。書いていただきました。クリクンジーさん、いつもありがとうございます。まあ、書いていただきましたけども、有機シェフさん、ちょっと二人でですね、仕組んで、あともう一人、巻き込んでですね、ちょっとこう、素晴らしい企画で、なんかこう、ワクワクすることをやろうかということで、予定をしておりますね。まあ、週明けの、いつだったかな、22日月曜か、違う、火曜日、ちょっとこう、ディスカッションをやる予定にしておりますね。また、まあ、話が煮詰まれば、番組で、まあ、紹介できればな、というふうに思いますね。あと、まあ、長華さんで、難波先生。まあ、難波先生っていうのは、北斗病院におられます、乳がんの専門医で、まあ、世界的にも、有名な、先生なんですが、まあ、長華さんでですね、企画を組んでいただきまして、私と、難波先生の、二人の講演会ということで、 それぞれ持ち時間30分、南波先生はさすが、まあ、南波先生なんで30分ぴっかりで終わられましたけど、私はちょっとこうずるっと伸びてしまって35分か40分ぐらいやっちゃったかな。まあその分ちょっとね料理が滞ってしまってごめんねっていう感じでしたけどね。まああの私は福島にお手伝いをこうさせていただいていて、まあそれのまあご報告っていうような内容と自然栽培に絡めてということで、2番手でやらせていただいたんですが、難波先生はですね、まあ、最初に、言われたのは、私は西洋医学をやっております、ということをまず最初に言われたんですね。で、まあ、皆さんの中にはですね、西洋医学というものをもうほとんどこう、信用されていないという方がほとんどかなというふうに思います、というようなこう、切り口でですね、始まるんですね。で、その昔は、紀元前400年、その頃に、医学というものを立ち上げたヒポクラテスさん、ヒポクラテス先生ですね。まあそれ、その時に言われた十二箇条というのがありまして、要は、病気と食と医療、まあこれにはものすごい密接な関係があるということで、医者はこのことを学ばなければいけないと。で、西洋医学は何をしとったんだということで、まあ話がこうね、始まっていくんですね。もう非常にこう、警戒でですね、もう、お医者さんがそんなこと言っていいのというような話をですね、ボンボンこう、警戒にこう、されるんですね。まあ、なんと素敵な、先生なんでしょうということで、また改めて再認識させていただきましたね。まあ、昨日も、トカチプラザでですね、講演会がありまして、ドクターナンバーのよもやま話ということで、第8回目かな。だいたい月1回、定期的にやられてるんですけども、来月もまた、ありますね。まあ、いつも楽しみにして、こう、寄せていただいております。それからですね、ちょっとインフォメーションが、ございます。まず一つはですね、今月の22日、来週の火曜日、この夜にですね、ですね、福島で、被災をされた、住職がおられます。田中徳雲住職という方がおられました。これ、経歴とか見ていきますと、福井県の永平寺で修行に入ったとか、まあ、なかなかの方だと思うんですね。まだお若い方みたいですけども、この被災地、南相馬という場所でですね、福島第一 原発、爆発事故を起こしました。そこから17キロしか離れていない、そちらにおられるんですね。で、お寺を守る、住職を守る、檀家の、方と、ずっとこう、暮らすということで、すごい体験を多分されたと思うんですね。この方の、お話、講演会がございます。これが、11月22日火曜日、6時開場、6時半開演、場所は上がりかまちさんということで、場所は、西十条目、西十条南五丁目ですね。入場料は1000円ということで、ワンドリンク付きということになっております。まあそうですね、福市の爆発事故からもう5年、来年3月で6年になりますけども、本当に、私たちはこのことを忘れてはいけないということで、まあ語り継いでいかなければいけないし、一人一人がこう考えていかなければいけないことだと思いますね。まあこれをですね、まあぜひ多くの方に聞いていただきたいということで、ご案内をさせていただきました。送り合わせの上、ぜひお運びいただければなというふうに思います。それからこの翌日がですね、実はメインイベントなんですね。11月の23日日曜日、これは祝日です。勤労感謝の日、みんなね感謝祭の日ですが、トカチプラザレインボーホールで映画の上映会がございます。今までですね、何度も、ご紹介をしてきておりますが、ホピの予言、という映画の上映会、それから、公演 も、していただけるということで、辰巳玲子さんかな、この映画の制作に携わった方ですね。この方の講演会も、合わせて開催を予定しております。で、11月の23日、祝日ですが、トカチプラザレインボーコール。時間は、会場が、12時半、それから1時、オープニングがありまして、映画が1時10分から。で、映画が、2時50分に終わって休憩を挟んで、その後、公演ということで。とりあえずは12時半にトカチプラザレインボーホールに行っていただければいいということで、ですね、チケット、前売りが2000円、当日が2500円になっております。これは、インフォメーションでしたけど、このホピの予言という映画。まあ、これはざっと言いますとどういうことかっていうと、ネイティブアメリカンの方たちがアメリカの南西部におられます。その一つ、ホピ族というネイティブの方がおられまして、昔から言い伝えられてきたことがあります。で、それはどういうことかって言いますと、世の中がこういう風になっていくぞということを語り継がれてきたんですね。で、彼らが住んでいる場所から掘り出されたいろんなもの、それをエネルギーに使ったり、あるいはウラン鉱石であったりということで、第二次世界大戦の末期に我が国の、広島と長崎にですね、合衆国が核兵器を使用したということがですね、彼らの言い伝えの中にあった。で、彼らはそれを後に知ることになって、自分たちのこの語り伝えだけではこれはダメだ。外の世界にこれを伝えようということで、まあ、長老たちがですね、3日間話し合って、この話を外に出すことになったんですね。で、このことについて私たちはどう考えなければいけないか。人は物欲、あるいは経済、お金、文明、文化的な暮らし、それだけでいいのか。で、それを、推進してきた結果、一体何を得たかということで、今一度ここで立ち止まってですね、いろんなことを考えなければいけないんじゃないかということに気づくきっかけ、これを与えてくれる映画ですね。実は30年前に作られてます。1986年に作られた映画です。なぜ30年前の映画を今更という感じですが、今だからこそこの映画をみんなで見て、同じこう思いを共有しなければいけないんじゃないかなということで、開催が予定されております。ラジオを聞くあなた。ぜひ11月23日ですね、送り合わせいただいて、お誘い合わせの上、トカチプラザレインボーホール、12時半に、ぜひ、お出かけいただければなというふうに思います。今日の一曲目お送りしたいと思います。 暦の上ではですね、もう立冬に入っておりますね。まあ随分こう気温が下がってきてですね、寒くなってきておりますね。まあ雪も何回も降ってですね、もうこれでもかっていうぐらい、まあ早い冬の訪れをこう感じられてるんではないでしょうか。というところですね。まああの、車に乗られる方はすごい多いと思うんですが、まあ冬になるとですね、車に乗って寒いなという場合はまあヒーターつけますよね。で、このヒーターの効きが悪いなぁと。いうことを感じられたことがあるかと思うんですけどね。まあ、この車に乗って寒い時にですね、ヒーターの効きが悪いと、もう、どうやってね、みたいな感じで、ちょっとこう、イラッとするかなというふうに思うんですけどね。まあ、先日というか今年の夏から、ちょっと車の調子が悪いなと思ったんですよね。で、いよいよこう、寒くなってきてですね、ヒーターが、効きがすっごい悪いんです。なんか、ゆるみたいな感じで、まあ、効かないんですね。で、まあ、いつもお世話になっている車屋さん、非常にこう、腕利きのメカニックの方なんですけども、百戦錬磨でですね、テスタロッサでもこう、バラして整備するぐらいの人なんですけど、まあ、見ていただいて、原因がわからんということで、2回見てもらったんですね。で、いよいよこう寒くなってきてですね、ヒーター効かない。緩くしか効かない。これはちょっと、玄関期。1月とかだったらどうなるのかな、ということでですね、こう、自分なりに考えてみたんですね。そしたら、多分、これは、暖かくなる、エンジンが熱くなる、冷えてる時、自動的にこう、開いたり閉めたりする、弁がついてるんですね。バルブが。サーモサックって言うんですけど、まあこれ変えてみるかな。で、ちょっとこう、今時ですからネットで探すとですね、まあ1000円そこそこなんですね。で、そんな部品なら、まあ失敗したところでっていうか、無駄に終わっても、まあ、勉強代かなという感じでですね、まあ、大通りになる、自動車のですね、ディーラーさんに行って、部品ちょうだいって頼んで、取ってもらったんですね。で、まあ、それをですね、まあ、交換するかということで、まあ、交換ちょっとめんどくさかったんですけど、シートめくってですね、シフトレバーのとこめくって外したりとか、それをむき出しにして、で、まあ、交換しようかって言って、まあ、バラして、まあ、やったんですけど、取り出した部品がですね、もう想像を絶するような潰れ方してたんですね。引き上げて歪んで、もう、ガタガタなってて、いや、まあよくこんなことなるなっていうことで、まあよくよく考えてみると、プロの方は、こういうことは想定されてないと思うんですね。そんな潰れ方しないということって、ありえない。ということで、これ、チェックされなかったんでしょうね。で、まあ私はほとんど素人ですから、まあこうかなということで、まあ軽いノリで、まあ分解してですね、そのサーモスタットという部品を交換したら、いとも簡単に直っちゃったんですね。で、あまりにも開けなかったので、まあ、あれっていう感じだったんですけど、まあ、直ってめでたしめでたしというところですね。まあ、何でもそうですけど、まあ、とりあえず分解してみたらですね、その構造とか仕組みとかが分かって、まあ、原因もこう見えてきたりとか、いうことで。意外や意外、こう簡単に直ってしまうということがあると思うんですね。まあこれは自動車とかこう家電とかにも限りませんけどね。まあどうなってるのかな、ちょっと開けてみるか。開けてこう覗いてみると、あ、なんだこんなことになってる。まあわかることがあると思うんですけどね。まあその逆もありますけどね。開けて元に戻らんかった、潰れた、余計ひどくなったっていうこともありますんで、まあそこはですね、まあ自己責任でということになりますけどね。お前言ったやろみたいな話なんでちょっと困るんですけど。まあ、簡単なところでね、ちょっと興味のある方はそんなことをされてみたらどうかなと思いますね。まあ、これできますと、ちょっとこう、儲かった気分になりますんで、まあ、興味のある方はお試しされたらどうでしょうか。
And you've always been a friend to me, but now I want some more. I'll never be the same. I'm going round and round in circles, but I don't know what to do.
大学中学校というのがございまして、比較的こう新しい学校なんですが、まあ大6ですからね、まあ新しい方かなと思うんですが、まあこの中学校がですね、統廃合されてですね、使われなくなりました。で、その使われなくなった場所でですね、体育館の跡地で、自然栽培の、勉強をしようということで5年前に立ち上がりまして、その名を健康菜園6通と言います。まあ、私はですね、開校の第1期から、5年間講師をさせていただいてまして、毎月1回、まあ、定例会にこう出かけたりこうするんですけど、ここ2ヶ月ほどちょっとお休みをいただいておりまして、久しぶりに行ってまいりました。3ヶ月ぶりですね。で、今回ですね、いつもそうなんですけども、講義を、1時間ほどさせていただいて、その後持ち寄りのランチ会ということで、みんなでこう、いろんなものを食べながらですね、取れたものをこう、料理したりとか、まあ、するんですけども、盛り上がるというパターンでやっております。まあ、今回はですね、ちょっとリクエストをいただきまして、取れた農作物、農作物、これをですね、加工する加工の方法を教えてくださいというリクエストをいただきました。で、まあ、私の場合ですね、おすすめしているのは、すべて瓶詰めの保存なんですね。で、要は、冷蔵は冷蔵庫がいる。冷凍は冷凍庫がいる。保存するのも、移動するのも、運ぶのも、まあ、ちょっと厄介かな、ということで、やるなら、常温で2、3年、 保存できるもので家庭で手軽にできるものということで、瓶詰めを専門に、お勧めしております。でまぁ、今回、主催者のですね本間さんが、うちで作った瓶詰めの煮豆、4年前のものを持ってこられたんですね。これ大丈夫かなってみんなで恐る恐る開けてですね食べたら、いや美味しいなこれってどうもなってないですね。まあちょっとこうどうやみたいな感じになりましたけど、まあそんな講義をこうやらせていただきました。でその講義の中でですねそのテクニック技術から加工の方法、まあそれがですねお伝えすれば、それで済むことで、あと工程図とかですね誰が見てもわかるようなものもこうお付けしてお渡しして、まあこれ見てやってできますよっていうこう簡単なノリでこうやるんですけど、私が今回この加工のですね講義で一番言いたかったことはっていうのがあるんですね。でそれはですね、多分、ラジオお聞きのあなたテレビの CM とかを見るとですね、便座除菌クリーナーとかですね、ソファーに菌がいっぱいいててそれを、減らすのに、ファブリーズだとかですね、いろんなこう除菌グッズあるいは、殺菌する、まあ、薬剤のようなもの、いい香りがする匂いを取るだとか、ありますけども、これは本当にいりますかという話なんですね。よく皆さん考えてみてください。その昔、お家で使ってたまな板、木ですよね。なんか端の方黒くなって、なんかこう傷んでたようなまな板使ってませんでしたか？あれ、菌いっぱいですよ。あるいは、漬物の樽、木ですよ。腐ってませんでした。沸いてませんでした。味噌だる、同じですね。市場で売られてる味噌。まあ本州だったら味噌屋さんがあってですね。普通に常温で味噌の山持ってあるんですね。買うときもおばちゃんはそのまんま上にビニールかなんかをかぶして帰るんですね。あるいは漬物、同じですね。それで誰か当たった？食中毒になりました？病人出ました？亡くなられた方いますか？いないんですね。要は、菌すべてが悪いということじゃないんですね。人は菌と共に暮らしているということなんですね。特にこう日本の場合、発酵食品だとか、味噌、醤油、納豆、そういうもの、菌と共にこう暮らしていたということで、それは大きな間違いですという話をちょっとさせてもらったんですね。で、中にはですね、こう、感じられる方がおられて、自分の生活とこう照らし合わせてですね、そうか、菌、除菌、殺菌、菌が悪い。いや、必ずしもそうじゃないんだ、というふうにこう理解された方がおられました。偉いですね。まあ、あっぱれという感じですけども、まあ、ラジオ機のあなた、こう、菌と暮らす。菌と共に暮らす。まあ、この辺のことをですね、ちょっとこう想像してみたら、気持ち悪いとかって思われるかもしれないですけども、非常にこう大事なことなんですね。まあ、我が国の歴史はですね、2600年以上ありますけども、その昔から、我が、民族、日本人はですね、菌と共にこう暮らしてきたということなんですね。まあ、ちょっとこの辺をですね、調べてみると、まあ、面白いことがいっぱいまた、こう分かってくるかなというふうに思いますね。まあ、先日の、健康再生の復習というね、廃校になった復習でやっている、家庭菜園のプロジェクト、こちらの、講義加工というところでですね、ちょっと菌についてみんな考えてみたらどうということで、まあ、ちょっと面白い、講義をさせていただきました。 まあ、私がおります愛国町にですね、愛国小学校という地域の小学校がございます。まあ、非常に小さな小学校でですね、複式の今は4学級の編成になってますけども、児童数35名かな。まあ、増えたり減ったり、だいたい30名前後を行ったり、こう来たり、こうしておりますね。で、まあ、非常にこう、いつまでこの学校を盛り上げてられるかということで、まあ、危惧するところがあるんですが、まあ、地域にとって、その小学校がある、学校があるっていうのは、これは非常に大きな求心力になるんですね。みんなの気持ちがそこにこう集中するということで、集えると。まあ、気持ちがそこに集まるということになってくるんですが、じゃあ逆にですね、この小学校が、まあ、なくなったらどうなるのかなということを、まあ、ちょっと最近考えたりするんですね。で、この求心力になっている小学校がもしなくなったら、いや、これはちょっと、地域は衰退するんじゃないかなというふうに、まあ、危惧をするわけなんですよね。で、まあ、皆さんお住まいのところに、地域の小学校というのも、まあ、必ずあると思うんですよね。で、元はあった。でも統合されて、今はあそこにみんながこう通ってるというパターンはあると思うんですけどね。この地域、自分の住んでる地域に学校があるというのは非常にこう素晴らしいことかなというふうに思いますね。で、13日の日曜日は、この小学校のですね、学習発表会があったんですね。で、私は一応、全体の町内会長という職をいただいておりまして、なんと、来賓待遇で招待されるんですね。で、来賓席にこう座らせていただいて、一部始終一番いいとこで見せていただけたんですね。で、まあ、久しぶりにちょっとこう、近いところで見せていただいたなという感じなんですが、まあ、大体プログラム的にはですね、楽器の演奏があって、劇があって、それから、合唱があって、で、メインイベントで、一輪車のですね、演舞があるわけですね。もう、すごいですよ、これ。小学生ですよ。小学生の1年生から6年生までがですね、演奏も劇も合唱も一輪車も、全部同じ一丸となってですね、1年から6年までが同じことやるんですね。まあ、多少、競技内容はこう分けてますけど、合唱だったらこう パートを分けたりとかですね、まあ、あるんですけども、まあ、素晴らしいですね。で、誰一人として、落ちこぼれてないんですね。みんなで声出し合いながら、頑張れとか、もう一回とか、できるとかってやるんですね。まあもう見てたらですね、もう涙出そうですね。まあ、こんな素晴らしい、まあ小学校があるんで、まあ、大人が見ててですね、まあ逆に教えられることがたくさんありますね。まあ、みんなでこう助け合ってっていうところをこう見ますと、一人はみんなのために。みんなは一人のために。昔、そういえば聞かされてたよね。いつの間にこれなくな、薄れていったんかな。でも中学ぐらいになっていったらですね、まあ勉強で、こう、席次が何番とかね、学年で何番とか、まあそんな風にこうなっていくじゃないですか。で、まあ入試があったりとかですね。まあそんなことでどんどんこう変わっていくのかな。社会に出てまたこう変わって。まあ、なんとこう、子供たちはもう純粋でですね、まあ美しいなというのをですね、まあ見させていただきました。で、まあそういうのを見てますと、見せていただくとですね、まあ、年配者、まあ私も還暦ですけども、まあ、年寄りとしてはですね、この子供らのために何かをやっぱりしてやらないかな。どうすればいいんやろうか。まあいろいろこう考えるわけですよ。で、まずはできるところから、まあ、この子供たちにですね、いろんなことをしてやりたいな、というふうに、まあ、思うんですね。で、まあ、思ってるだけじゃいけないんで、まあ、うまくこう、人をその気にさせてですね、仲間を作って、まあ、なんかこう、仕掛けていきたいな、ということで。まあ、冒頭にもちょっとこう、お話をさせていただきましたけどね。まあ、ちょっとこう、仕掛けたいな、ということで、すごく思っておりますね。 まあ、週明け火曜日にはですね、学校長さんとちょっとこういろいろ膝を交えて話できるかなという、ことになっておりますね。まあ非常にこう楽しみにしております。そこまで言ったら最後まで言えやと聞かれてる方はそう思うかもしれないですけど、ちょっとまだ、内々の話でですね。まあ後日お楽しみにというところで、ご勘弁をっていう感じですね。まあ、子供たちにいろいろこうやっていけたらなというふうに思っております。昨年からですね、まあ、福島の、復興支援ということでお手伝いをさせていただいております。まあ、2011年3月11日に、東北沖大震災、まあ、これによってですね、福島第一原発所が爆発事故を起こして、まあ、地震とですね、原発事故の放射能の汚染によってですね、まあ、地域が完全に崩壊してしまった。で、まあ、これをなんとか、復興すべくお手伝いをということで、まあ、やらせていただいております。まあ、おかげさまでですね、9月の末にですね、福島現地に行かせていただきまして、現地法人、の、まあ、野菜をですね、栽培する法人なんですけども、お手伝いをさせていただいて、まあ、ぼちぼちこう、形になってきたかな、というところですね。もうしばらくするとですね、初めてのこう収穫物がこう出てくるということになりますね。で、まあ皆さんがこう気にされてます放射能のことだとかですね、それがもうちょっとこうはっきり数値で出てきてですね、どうなのかというところになると思うんですね。で、まあこの福島をですね、応援しますよという方が、まあたくさん実は出てきてくださってますね。私も応援します。私も応援します。 ということで、言っていただいております。で、まあ、その、できてきた、栽培してですね、収穫された野菜をですね、今度はその、応援していただく方に、まあ、お配りするというかね、お届けするわけですけども、今ちょっとまだ現物がないので、うちで代わりにですね、自然栽培の野菜をですね、箱に詰め合わせて送りをさせていただいております。で、まあ、応援させてもらいますということで、多くの方がおられるんですが、いろんなこう提案をいただいております。こんな風にしたらどうだ、これはどうなってんの、これはもうちょっとこういう風にアレンジした方がいいんじゃないかということをこういろいろ言っていただいておりますね。まあ、中身に入っているものの、作物名だとか調理方法、それも、付け加えてみたらいいんじゃないかとかですね。大きさをもうちょっとこう揃えたらとか、あるいはもうちょっとこう身が美しくだとかね。いろんな提案をいただいております。まあもちろんですね、企業努力ということでですね、まあそれのご希望に沿うように、まあやっていけたらなということで、いろいろこう現地とやり取りをしております。まあうちももちろんこうやりますけど、実際やるのは福島の現地でこう やっていただくわけですけどね。いろいろこうやり取りをしながら話を進めていっております。で、もう一歩踏み込んで、大事なことはですね、応援していただくということですが、もっとですね、作る側、生産者と、それからそれを支えてくださる消費者の方、この距離を縮めてですね、お互いが相互に理解し合いながらやるというところだと思うんですね。お金を出して買った、売った、買いなさ、そういうこう、やりとりだけじゃなしにですね、自然栽培で作物を栽培するということは一体どういうことなのか、現地をですね、こう、現地でこう栽培してる、まあ農業というものをもっとこう身近に感じていただいて、なんていうのかな、その消費者、買われた方、応援してくださる方が生産者の立場に立ってものが言えるようにと。まあそういうこう仕組みをね、作りたいねということで、こちらからも提案をさせていただいておりますね。まあ、ちょっとこう先がですね、楽しみかなというふうに思いますね。それからですね、先ほど、北斗病院におられます、南波先生の、ドクター南波のよもやま話、来月もございますということで話をさせていただきましたが、実は来月12月でお休みだったんですね。うっかりしておりました。次回はですね、年明けの1月17日になっております。火曜日ですね、これ。トカチプラザの402号室。なんと、エントリーフィーは500円ということで、まあ、どなたでもこう来ていただけると。402って結構大きいなところかな。まあ、十分余裕はあると思いますね。ぜひ、来ていただけたらなというふうに思います。訂正をしてお詫び申し上げます。ということで、ちょっと曲の方行ってみたいと思います。 まあ、先日ですね、私のおります、地域、まあ、広域のですね、まあ、町内会の連絡協議会というのがございまして、いろんなことが、まあ、報告で上がったりですね、協議されました。で、その中で一つ、まあ、出てきた話なんですが、8月の30日、31日にかけてですね、台風10号が上陸をしました。で、予想以上の雨量によって、あちらこちらで大きな災害が起きました。で、十勝管内ではですね、もう、小さな川はもう氾濫してですね、橋桁は崩れたりだとか、もう道路が陥没したりだとか、いろんな被害がありました。で、私のおります、地域の、ちょっと、まあ、北の方なんですけども、薩内川はですね、堤防が決壊をして、4軒のお家がですね、水没をして畑がこう流出したという大きな災害が起きました。で、まあ、町内会で、討議されたことはですね、まあ、町内会で、例えば、よその地区、熊本で、地震があれば、その災害の、現金を、お出ししたりだとかですね、そういうことをこうしてきたんですね。で、自分たちの地域で災害が起きたのに、その、連絡協議会としては、何もしないのか、それはおかしいんじゃないかという提案をされた方がいる。まさにその通りなんですね。要するにして、自分たちのところではやらないのか、まあ、言われたらその通りなんですね。で、実はまあ地域内ではですね、個人的に、まあ災害に遭われた方に対してはですね、かなりの方がこうお見舞いだとかいろんなことをこうされました、支援をされてます。で、それをですね、あと町内会が、地域内の特定の人に、まあ義援金、お見舞いを出すということについてどうなのかという、まあ、討議だったんですよね。で、まあ、結論を、最後、協議会の会長さんがまとめられたんですけども、地域内には、その、今回、支援しようという、まあ、4件のお宅以外にですね、いろんなこう災害に遭われた方がいる。で、まあ、特定をして出すということは、私はどうなのという、まあ、うちも災害にあって、だけど、それは該当しないのかというような声が出てくるだろうということを懸念されてました。で、まさにその通りなんですね。だから、どちらも言われることは正しいことなんです。で、まあ、それをやるのかやらないのかということになったら、結論としては、やれないということになるんですね。まあ、ちょっとここがですね、歯がいいところなんですよね。で、まあ、これは町内会の、集まり、だからまあそういう結論になるんですが、個人的には、まあどんどんやるべきことだろうというふうにまあ思うんですけども、まあちょっとこう、組織の話になるとですね、まあこう、なんとなくスッキリしない話になってしまうなというのがちょっとございました。まあ今回だけに限らずですね、まあ過去にもあっただろうし、まあこれからもですね、そういうことはまた出てくるんじゃないのかなというふうに思いますね。で、またその都度こう議論されたりとかですね、まあそういうことは出てくるのかなというふうに思います。まあちょっとこう、歯切れの悪いね、結末になってしまいましたけど、まあ、お互い、こう、支え合いながら、まあ、やるというのはいいんですが、まあ、ちょっと、こう、組織に関わってくるとですね、まあ、そうでなくなってしまうな、ということがありましたね。まあ、ラジオ聴きのあなた、まあ、お住まいの地域で、こう、いろいろ、こう、いろんな災害に遭われた方が、まあ、たくさんおられると思うんですけども、まあ、お互い、こう、励まし合いながら、支え合いながら、助け合いながら、まあ、やっておられることだろうな、というふうに思いますね。で、最後にですね、ちょっと、インフォメーションもう一つありました。ちょっとご案内をさせていただきたいと思います。今週の土曜日なんですが、帯広市、主催なんですが、食育フェスティバルというのがございます。 場所はですね、トカチプラザ、1階アトリウム、周辺で開催がされます。時間は10時から1時半まで開催が予定されております。まあ、ちょっと内容をですね、簡単に、言ってみたいと思います。食育体験コーナーということで、ピザ作り教室、それから1日に必要な野菜、のどれぐらい、野菜の量がどれぐらいかと体験するとかですね、あと展示、料理のリサイクル本無料配布、それから帯広 DVD 無料配布、学校給食の展示など、いろいろございますね。それから、味の素さんのプレゼンツイベントということで、肥満度測定、ストレス測定、いうのはございますね。それから、乳和食って書いてありますね。離乳食みたいなものですかね。美味しくて簡単な減塩レシピ配布。それから、ごぼうで腸活、腸、内臓の腸ですね。腸が活性化するの説明と試食、食育クイズ。参加賞ありって書いてありますね。ですね。入和食かな。一日、一人一食限り400食準備されているということですね。味の素プレゼンツさん。こちらは美味しいカップスープができるまで400食って書いてありますね。結構すごいな、これ。学校給食店っていうのもあって、クイズ、試食、もうもう豆ご飯とか。まあ、盛りだくさんですね。それからですね、私が所属しております、帯広市小規模加工研究会、加工品の販売も、やっておりますということで、今回は、うちの研究会から5グループぐらいですかね、出る予定にしておりますね。まあ、土曜日、まあ、時間のある方はですね、ぜひ、トカチプラザの方にお運びいただければな、というふうに思います。10時から1時半まで、開催をしております。そうこうしているうちにですね、今日も、時間が、終わりに近づいてまいりました。来週水曜日はですね、斉藤健さんのシンプルライフトカチになっておりますね。次の私の出番は、今月まだもう一回ありますね。11月の30日になっておりますね。最後、今日はちょっとこの曲でお別れしてみようかなというところですね。まあ、それではまた耳にかかりましょう。さようなら。